皆さんおはようございます。お祈りの中になりましたように、熊本の地震が起こりましてから10日を迎えようとしておりますが、今朝も震度3の地震が起こりました。まだまだ収束に至らない現地で大変困難をきたしているというふうな報道を私たち耳にしております。お祈りで心を合わせましたように、そうした中で熊本の地域の諸教会が今朝もですね、礼拝を捧げていると思います。私たちの団体の熊本信仰教会がありますが、金田洋介先生ご夫妻、また小さな男の子さんと女の子さんがいらっしゃいますけれども、今日も礼拝を守っていると思います。教会はあちこちにひびが入っているそうです。会場を守られましたけれども、被害を受けているそうであります。信徒の方の一家族が避難退去を命じられまして、県外へ移っていらっしゃるそうでありますし、また一家族はとても家に帰ることができませんので、避難所、そして寝るときは車の中という、そういう生活が続いているそうです。先生もあちらこちらの方々を心配りしながら教会を守っておりまして、大変疲れているようだというふうに、連絡が入ってきております。長いスパンで、これから支援していかなきゃならないと思いますけども、福岡に、教会の支援のセンターが設けられまして、横田という先生が若い先生ですが、この先生の本部長になって、大分の教会、長崎の教会、いろんな教会と一緒になってですね、これからも支援していくと、そういう準備をしているということですね。どうぞ皆さんお覚えくださいますように、今も賛美歌い、また今日の口読文を読みながら、私の心と思いがこの被災地にあるということを確認しております。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るだろうか。我が助けは天と地を作られた主から来る。どうぞ御言葉の励ましがありますよ。主はあなたの足の動かされるのを許されない。どうぞ被災地が守られますよ、ね、大変な中にある方々が支えられますよ、ね、私たちも祈りに祈りになりたいと、そんな思いでいっぱいであります。さて、今朝はキリストの来臨の約束というテーマで、カリキュラムに従って御言葉を取り継ぐことになっております。キリストの再臨という非常に大きなテーマ、一回限りの時間があるこの礼拝でそれを語ることはとてもできないのでありますが、意識してみることを学びたいと思いますね。今日も私たちが使徒信条の中で2000年間全てのキリストの教会が告白してまいりました。その告白を我々も行動教会の一員として告白させていただいたことがありますが、キリストは十字架につけられて死んで葬られ、黄泉に下り、3日目に死ぬうちから よみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したなり、次です、賢いより来たりて生ける者と死んたる者とを裁きたまま、賢いより来たりて、これが再臨、今日のテーマです。読んでいただきましたこの使徒行伝の一章、9節以降読んで今読んでいただきましたけれども、もう一度一章の一節から少し、付け足して読みたいと思います。使徒行伝一章ご覧くださいますよ。テオピロよ、私は先に第一巻を表して、ルカという人が、ルカによる福音書を書いた著者がこの第二巻、一巻がルカによる福音書、第二巻この使徒行伝、人たちの行いを書きました。テオピロというローマのこの高官に対する検定書として書かれております。 私は先に第一感を表し、イエスが行い、また教え始めてから、お選びになった人たちに聖霊によって命じたのち、天に上げられた日までのことをことごとく記した。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて、神の国のことを語られた。飛んで9節に行きます。講義を終わると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。イエスの登って行かれるとき、彼らが天を見つめていると、身を白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて、言った。外来の人たちよ。弟子たちの多くはガリア出身だったんですね。弟子たちのことです。外来の人たちよ。なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスが、天に登って行かれるのをあなた方が見たのと同じ有様で、またおいでになる。ある若くて魅力的な女性が言いました。私の理想は4人の夫を持つことです。すごい女性でありますね。4人の夫を持つ。よく聞いてみますと、どんな職業と人と結婚するか、どんな順番で結婚するかということまで決めているということで言われました。彼女の人生計画通りにいけば、彼女はその人生の日は完璧に満たされるはずだと、こういうんですね。で、夫になる人の職業と順番はと言いますとですね、第一にね、最初に銀行経営者と結婚すると。お金のある人と結婚するということですね。次に映画スターと結婚する。華やかな人生ですね。それから3番目、誰と結婚すると思います、皆さん。牧師と結婚する。最後に結婚する人は葬儀屋さんと結婚するって、ちょっとこの辺なんかおかしくなってくるんですけども、ね、どういうことなんだろうということなんですが、まあ、実態に即して言えばですね、第一番目の夫、銀行経営者とお金財産を持つことだということですね。人生最初に金儲けするということであります。第二番目の夫は見栄え華やかな生活をするんだということですね。そして第三番目、誰でした？牧師と結婚する。牧師と結婚するというのはどういうことか、死への準備をするということだそうです。そして最後は葬儀屋さんと結婚する、いざ出発と、こういうですね、人生設計だというんですね。なかなか賢いように周到な人生の計画を持っている人だということができます。しかしね、どうでしょうか、最後に葬儀屋さんと結婚していざ出発と言うんですが、どこへ出発するんでしょうかね、この人は。死んでそれからどうなるんだろうか。それがさっぱりこの計画の中には出てきません。最後が曖昧、あやふやなんですよ。今日、就活といえば就職活動じゃないですよ。人生の終わりのための準備という、ね。エンディングノートってね、死ぬ前の準備のノート。売られています。いや、たくさんの人が買ってるんです。案外用いてる人も少ないみたいですけど、だけどみんなどのように死ぬかということだけなんですね。もちろんそのことは自分自身の人生の終わりを整理するということと、また残していくもののためのそれは備えとしてきちんとしておいてあげなきゃいけないということで大切なことなんですけれども、死ぬまでの準備、あるいはどういう死に方をするかということだけの準備でありまして、その後は一切わからない。これが多くの人たちの就活でございます。でも一番肝心なのは、私たちの永遠をどこでどう過ごすのかということなんですよね。まあ、もちろん多くの人たちはそういうことについては分かりませんので漠然としておりますが、これは死んだら終わりだ、死んだら無になることだと考えているだけのことでありまして、しかし死んだら終わりだという考え方は誠に乱暴な考え方であり、何の根拠もありません。 人間が体を持っているだけの存在、それにプラス精神活動があるだけの存在であるならば、死んで焼き場に焼かれ、焼き場で焼かれて灰になり土になるという、確かに死んだら終わりでありますが、人間は物質的な存在だけなんでしょうか。そうじゃないですよね。